お聞きの皆さん、今日も今回の深掘りへようこそ。
よろしくお願いします。
いつも通りですね、膨大なリサーチや資料の中から本当に意味のあるインサイトだけを抽出してお届けしていきます。
はい。
金融とかチャート分析にそこまで詳しくないというあなたも、あるいは明日のミーティングに向けて知識をさっと詰め込みたいだけというあなたも、安心して楽しんでいただける内容になっていますので、
リラックスしてお付き合いいただければと思います。
で、今日フォーカスするソース資料なんですが、
はい、あれですね。
PBFVG という映像資料です。 ICT、 つまりインナーサークルトレーダーのコンセプトの中でも最も有名で頻繁に使用されるコンセプトですね。
そうですね。いわゆるフェアバリューギャップ、通称 FVG についてです。
さて、これを紐解いていきましょう。一見するとすごく複雑なチャートの動きの中に隠されたある種の法則を解き明かすのが今日のミッションです。
ええ、専門用語をいかに分かりやすくアハ体験に変えていくかというところですね。
まさにそこです。FVG って言葉自体はよく聞くと思うんですが、単なるチャート上の空白ではないんですよね。まずは FVG の解剖学ということで、基本となる3本のキャンドル、ロウソク足のシーケンスから深掘りしていきたいんですが、
はい、ここが全ての発端になります。 FVG を見つけるためには、まず連続する3本のキャンドルに注目します。
連続する3本ですね。
そうです。そしてここで絶対に欠かせない条件がありまして、キャンドル1のヒゲとキャンドル3のヒゲが互いに接触したり重なっていないということなんです。
ヒゲというのはロウソク足の上下に伸びている線のことですよね。それが1本目と3本目で重ならないということは、もしヒゲが重なっていたらどうなるんですか？
もし重なっていれば、そこにギャップは生まれません。つまり FVG としては完全に無効になります。
なるほど、無効になっちゃうんですね。
ええ、ヒゲが互いに届かないことで、真ん中にあるキャンドル2の実体部分に価格のインバランス、つまり不均衡が生じるんです。
不均衡、つまりその空間では売りと買いの交差が起きなかった真空地帯のようなものができるわけですね。リスナーのあなたもチャートの真ん中にぽっかりと空いた空間をイメージしてみてください。
ここで非常に興味深いのは、この物理的な隙間が市場において何を意味するのかということです。
と言いますと？
それは単なる空白ではなくて、清めて強い価格の偏り、つまり一方方向に強烈な注文が入ったことによる意味のある不均衡だということなんです。
スマートマネーのような大きな資金が一気に市場の流動性を吸い上げた足跡ということですね。
まさにその通りです。
そこで出てくるのが、ソース資料で解説されていたマグネット効果という例え話です。これすごくわかりやすかったですよね。
ええ、磁石の例えですね。
はい、価格は一度空いたこのギャップを埋めようと、まるで磁石のように引き寄せられる性質があるというお話でした。
そうなんです。このインバランスを埋める動きこそが市場のメカニズムの核心をついています。
具体的にはどういう動きになるんでしょうか？例えば強気ブリッシュなシナリオの場合だと、
強気の FVG が空いた後ですね、価格が一度そこへ下落してきます。そしてギャップにタップし、そこから反発して上昇を続ける動きになります。
タップする、つまり触れるわけですね。じゃら逆に弱気ベアリッシュなシナリオだとどうなりますか？
弱気の場合は逆ですね。急落してギャップを作った後、価格が上昇してそのギャップにタップし、そこから再び下落に転じる動きです。
なるほど。そこで一つ気になったんですが、資料の中でギャップをリスペクトするという言葉が何度も出てきましたよね。
はい、非常に重要なキーワードです。
リスペクトするって、つまり価格がギャップ内に完全に入り込んで、端から端まで全てをきっちり埋め尽くす必要があるんでしょうか？
いえ、それが面白いところでして、完全に全てを埋める必要はないんです。価格がギャップにタップしてそこで反応、つまりリジェクションを示せば、それがギャップがリスペクトされた、つまり機能した証になります。
触れた瞬間にさっと反発するような動きですね。
そうです。その即座の反発こそが、予想通りの方向へ価格が動く良い兆候なんですよ。強気なら上、弱気なら下へと。
反発が早いほどそのギャップが意識されている証拠になると。これはリスナーのあなたにとっても、明日からチャートを見る上でかなり実践的な視点ですよね。
ええ、非常に実践的です。
実践的といえば、時間足、つまりタイムフレームの罠についても触れておきたいんですが。
はい、これも絶対に避けては通れない話題ですね。
リスナーの皆さんが実際にチャートを見るとき、特に1分足とかの短い時間足を見るのってかなり危険だという警告がありましたよね。
そうですね。1分足を開くと、それこそ画面中が FVG だらけになってしまいます。
確かにあちこちに隙間ができちゃいますもんね。
しかしその多くは単なる価格のノイズに過ぎないんです。勝率や信頼性を上げるためには15分足や1時間足のようなより上位の時間足で見つけた FVG に注目するべきです。
より上位の時間足、ハイヤータイムフレームですね。それはなぜ強力なんですか？
上位の時間足で形成される FVG はより大きな資金の移動を反映しているからです。当然そこにはより高い確率と強いパワーが宿ります。
大きな船が通った後の引き波の方が小さなボートの波よりずっと大きくて影響力があるみたいな感じですかね。
ええ、まさにそんなイメージです。1分足の小さな波に振り回されてはいけません。
それに関連してなんですが、最近は FVG をチャート上に自動で表示してくれる便利なインジケーターツールもありますよね。
ありますね。初心者の方が概念を視覚的に理解して目を慣らすための補助ツールとしては非常に役立ちます。
でも解説者はそれに対して少し警告もしていましたよね。
はい、全ての FBG を画面に表示させると情報過多で圧倒されてしまうと警告しています。
画面がカラフルなボックスだらけになって結局どこを見ればいいのかわからなくなってしまうと。
そうなんです。重要なのは全てのギャップを機械にマークさせることではありません。現在の市場の文脈においてどのギャップが意味を持っているのかを自らの目で識別できるようになることです。
なるほど。リスナーのあなたも情報過多には気をつけたいところですよね。ツールはあくまで補助であって、見極めるのは自分自身の目であると。
ええ、その通りです。
では、結局のところこれを知ることでリスナーのあなたにどんなメリットがあるのか、つまり全体像についての話をしたいんですか？
これを全体像と結びつけると、FVG が単なるチャートの模様ではないことがはっきりと見えてきます。
チャートの模様ではない。では何なんですか？
市場のバイアスや流動性への引き寄せ、つまりドローンリクイディティを判断するための道しるべなんです。
流動性への引き寄せですか？
ええ、現在価格が気置きとどちらの FVG をリスペクトしているのか、それを観察することで市場が今どこへ向かおうとしているのかという価格の物語、ナラティブを構築することができるんです。
つまり上にある流動性を狩りに行こうとしているのか、それとも下に向かっているのか、そのストーリーを読むためのツールだということですね。
まさにそうです。そしてこれがソース資料の最も重要な教訓につながります。
教訓ですか？
はい。FVJ という一つのコンセプトだけを切り取って盲信してはいけないということです。
それだけで勝てる魔法の杖ではないと。
ええ。高確率なトレードを実現するためには、上位足のトレンドや流動性の位置など、これらの ICT コンセプトを組み合わせて全体像を把握する必要があるんです。
いやー、非常に濃密な内容でした。あっという間でしたが、そろそろまとめに入りましょうか。
そうですね。
まず FVJ の基本は3本のキャンドルで構成されていて、ヒゲが届かないことによって生まれるインバランス、不均衡の隙間であること、そしてそれがマグネットのように価格を引き寄せる性質を持っていること、
はい。
さらに1分足のノイズを避けて上位の時間足を見ること、全ての FVG を盲信するのではなく、市場のナラティブを読み解くために複数のコンセプトを組み合わせるべきだということでした。
完璧な要約だと思います。
ありがとうございます。
では最後にお聞きのリスナーの皆さんの好奇心を少し刺激するような新たな視点を提案させてください。
お、何でしょうか？
今回見てきたように市場は常にこの不均衡、インバランスを埋めようと価格を引き寄せて、ある種の公正な価値、フェアバリューを晒し求めています。
ええ、マグネットのようにですね。
もし市場が永遠にこのギャップを作り出しては、それを埋めるというサイクルをただ繰り返しているのだとすれば。
繰り返しているとすれば？
そもそも市場における完璧な均衡などというものは実在するのでしょうか？
完璧な均衡ですか？
はい。それとも私たちが生きるこの市場、あるいは世界そのものが常に次の不均衡へ向かって動いているだけの状態なのでしょうか？
それは本当に考えさせられますね。私たちがフェアバリューだと思っているものは、実はただ次の不均衡へ向かうための通過点に過ぎないのかもしれない。
ええ、リスナーのあなたもこの市場のサイクルを日常の世界にも当てはめて、ぜひ探求の旅を続けてみてください。さて、今回の深掘りはここまでとなります。
ありがとうございました。次回もまたこのディープダイブでお会いしましょう。